アメリカと題しまして、小田先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先週は私たちこそ神の家ということをお話ししました。私たちこそ神の家と信じて歩んでいる私たちは、ではその神の家でどんなふうに暮らしているのでしょうか。ヤコブやヨハネが想像したように、イエス様の右や左の世界席で偉そうに座っているのでしょうか。どうやらそうではないようです。イエス様はこの世に仕えられるためではなく、仕えるために来たのだと言われています。そんなイエス様の横で私たちはあぐらをかいて座っていられるものでしょうか。私たちは当然イエス様のように仕えられるためではなく、仕えるために歩むのであって、皆に仕えるものとなり、すべての人のしもべになるようイエス様から進められています。私たちはこのことを今まで何回も聞いたことがあるでしょう。この皆に仕えるものとなりなさいという御言葉は、確かに聞くたびに私たちの心を清らかにし、奮起させるに違いありません。でも残念なことに、それが具体的な行動へとつながらないということもまた事実ではないでしょうか。よし、私は明日からみんなに仕えるものとなろうと力んでみても、意外にそれを実行していくのは難しいことであります。それを難しくしている理由というのはいくつかあると思いますけれども、まず私たちはこの使えるということが一体どういうことなのかが実際には分からなくなっているのではないでしょうか。例えば江戸時代のように身分制が確立していた時代ならば、私は何々家に仕える家臣であるとか、私は家で家長である主人に仕えている息子であるとか、仕えるということ言葉が実態を伴って具体的な場面で用いることができる言葉であったはずです。しかし今の世の中ではどうでしょうか。極端に言えば、もはや使えるという言葉は背後に近い用いられない言葉になっているのではないでしょうか。いやいや、そんなことはありません。国会議員の方は次のように演説をされてるじゃないですか。有権者の皆さん、私は国家の公僕としてすべての方々に仕えてまいりますと声高らかに演説されているではありませんかという反論が聞こえてきそうですが、私たちはこの仕えてまいりますという言葉が何回も保護にされていることにも慣れっこになってしまっていて、ますますこの仕えるという言葉の実態が損なわれていくという悪循環に陥っているように思います。そして次に、使えるという言葉は私たちが思いのままに想像力を働かせて意味付けできる幅がとても広い言葉であるということです。ヤコブとヨハネはイエス様の隣の席に座って イエス様にお仕えしようとしたことでしょうし、一方イエス様は父なる神に十字架の死に至るまでお仕えをしたのであります。ここでの両者のお仕えの仕方はまさに天地ほどの違いがあるのです。ヤコブとヨハネはこの時野心に満ちて全くこの地上での立身出世といった世俗のことを想像しながらイエス様に対してあなたにお仕えしたいと言っているようなものです。だからイエス様は38節でヤコブとヨハネに対してあなた方は自分が何を願っているのか分かっていないと言われたのです。この分かっていないという御言葉はきつい言葉で、あなた方とは話にならないという意味ですが、彼らはイエス様からこのようにきつく言われても仕方がないことだったかもしれません。そして第3番目に、イエス様が言われる皆に仕えるものになり、すべての人のしもべになれということが、私たち人間にはもともと実行しがたいことであるということです。イエス様は私たちに皆に仕えるものになれ、みんなに仕えるものになれと言われますけれども、私たちはこの世で実際には全ての人に対してではなく、ある特定の人に対してだけ使えようとしてしまうのではないでしょうか。このことは使えるということと表裏の関係にある支配ということを考えてみればはっきりしてきます。イエス様はこの地上での支配関係をイメージして42節で、支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっていると言われます。このような支配関係はこの地上を歩む私たちのごく身近にあることですので、私たちには腑に落ちることだと思います。一人の支配者となった者は、組織で、また会社で、あるいは家の中でも全ての人を支配し、とても息苦しく生きづらい状況を作り出してしまいます。そしてこのような辛い状況を作り出した原因は、その支配者だけにあるのではなく、その一人の支配者に対して人々がお仕えしてしまったということにもあるのです。この時人はその一人の支配者に対してだけ使えるものとなってしまい、イエス様の言われるようなみんなに使えるものとはなれなかったのです。例えば会社の中で、私はとにかくこの〇〇部長にこそ忠誠を尽くしましょうですとか、また家の中でとにかくご主人にこそ愛をお捧げしましょうなどと言われれば、時代によっては大変模範的で、これが褒めたたえられる態度ともみなされたでありましょう。しかしそれは少なからず一人の支配者を生み出し、その支配者からつらい支配を受けるということにつながってくることでもあるでしょう。 このように私たちにとって最初から使える相手を自分の意思で限定して選んでしまうということは一面大変危険なことであります。そしてそれはイエス様が勧められていますみんなに使えるものになれということとは全く違うことなのであります。イエス様は私たちに皆に使えるものになれと言われました。この一見簡単そうな勧めは実は私たちには実行するのが大変難しいことです。しかし私たちは事の初めにイエス様の御言葉に従って皆に使えるものになろうとするのか、あるいは特定の何かに使えるものになろうとするのかのどちらかの態度を選ぶということはできると思います。私たちはイエス様を信じていつもみんなに使えるものになろうとする方を選んでまいりたいと願います。ではイエス様に従ってこの皆に使えるものになろうとするとき私たちは果たしてこの世をどのように歩んでいくことになるのでしょうか。何度も申し上げてきましたが私たちは皆に使えるものになろうと思った時点で大きな壁にぶち当たることでしょう。しかしみんなに使えることすべての人のしもべになることについて心を清めて祈りながら黙想するとき一筋の道が示されてきます。それはみんなに使えるということは主イエスにお仕えしていくという道であります。主イエスは人となってこの世を私たちと共に歩んでいてくださる神様です。主イエスは人でもあり神様でもあるお方です。ですから主イエスの言われる御言葉はこの世の私たち人間にもピンとくるところがあります。40節で主イエスはヤコブとヨハネに対してしかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるのだと言われました。主イエスはあなた方の昇進については私が決める権限は一切ないと断言されます。この世のことならいざ知らずヤコブとヨハネはこのように断言をする上司に対してもはやごまをすることもできなかったでありましょう。ではあなた方の昇進を決めるのはどなたなのか、それは私たちの父なる神に他なりません。子であるイエス様は十字架にかけられる前にゲッセマネでアッバ父よあなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにとひたすら祈られました。イエス様はいかなる時も自分の意思ではなくあなたである父の神の意思に従う方を選ばれました。ここにはイエス様が 父なる神にお仕えをする基本的な姿勢が明らかにされています。イエス様の語られる仕えるということは、あなたに対して自分の命さえもお捧げするということです。そして自分の意思ではなく、あなたの意思がなりますようにという願いこそ、私たちがみんなに仕えるものとなるための基本であるということが分かってくることでしょう。私たちは心を清め、まさに御子イエスが父の意思を選び、父なる神に最後までお仕えしたという事実を覚えるとき、また私たちも主イエスの助けによってみんなに仕えるものとされることでしょう。それは自分の意思をなくしていく道であり、あなたの意思を生かしていく道であります。私たちの平生のすべての人にお仕えするということも、この道に沿って行われていくことでありましょう。ただし、この道行きの途上には常に大きな試練が待ち受けています。それはこの世にあっては、私たちが出会う人々のうち、主イエスのことを知っている人や信じている人は数少ないということです。私たちがこの世で対面する多くの人々はまだ主イエスを知りませんから、みんなに仕えるものになろうということを口で語りながら、人を支配するために利用したり、また本当にそうしようとしている人を非難するということも数多く起こってまいります。まさにこの地での支配のありようと天における支配のありようとが実際に対立をし始めるということになるんですけれども、私たちはそのような試練を受けることをもまた主イエス様から告げられていたのではないでしょうか。そして主イエスご自身は多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのであるとご自身のことを話されました。私たちは主イエスの受けた傷によって私たちが癒されたのだということに気がついていませんでしたが、主イエスの杯を飲み洗礼を受けて、その事実に気づかされたのであります。主イエスは我が身を切り裂いて、私たちが神の国へと向かう道を切り開いてくださいました。私たちはそのことを覚えるとき、主イエスが言われるみんなに仕えるものへといつも変えられていくことでしょう。私たちはイエス様のようにみんなに仕えるものとなり、すべての人のしもべとなってこの地上生涯を終えることができたら、本当に幸せなことではないでしょうか。本当の苦しみというのは、実は自分が安全だと思って自分の意思の方を選び取りながら、そして最後に自分の意思を実現したと思った時に厳然と向き合わされることなのかもしれません。 私たちはこの世での試練を恐れず、常に主なる神の御心の方に聞き従って、みんなに仕えるキリストの道を歩んでまいりたいと願います。御子イエスはヤコブとヨハネに対し、誰が座るのかを決めるのではなく、決めるのは私ではなく父なる神が決めるのだと言われて彼らを戒められましたが、実は御子イエスと父なる神は一体でありました。一つでありました。その喜びを完全に味わうことができるのは、神の支配が実現する最後の神の国のことでのことかもしれませんが、今そこに向かって歩まされています私たちも、日々すべてのものに仕えることのその喜びをかみしめて歩んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐み深い私たちの父なる神様、今日はこの爽やかな秋晴れの主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を招いてくださり、あなたに心を向け、あなたにへりくだり、あなたを賛美することができます幸いに感謝いたします。あなたが送ってくださった御子キリストは、日々命をかけて私たちに仕えていてくださいます。その計り知れない恵みに感謝しつつ、私たちもあなたに仕えていくものとならしめてください。私たちはあなた以外のものを目指し、お金や地位やまた傲慢な自分自身に仕えるとき、すべてを得たようでかえってすべてを失ってしまうものです。どうかそのような偶像崇拝の罪から私たちをお守りください。あなたは死んだものもまたこの地に生きるものもすべてに対し、その御手を広げて仕えていてくださいます。どうか私たちがその信仰を守り、最後の日の大いなる喜びの完成の時を共に迎えることができるようにしてください。今日から秋らしい気温となり、夏の暑さから解放されましたが、どうか私たちの一日一日をあなたが祝福し、苦難の中にも希望の灯火をその都度恵んでくださいますようにとお祈りいたします。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。